ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部、
それいけアンパンマン。
あれれ、これってヒューマン学園放送部じゃないの？
ヒューマン学園放送部だよ。
今回は太田グループと又吉グループの制作でお送りします。
ヒューマンアカデミー那覇校声優専攻6期太田グループの今回のテーマは平和。
太田グループはアンパンマンの世界から平和について考えていくよ。
お楽しみに。
太田智美です。
新垣夢乃です。
奥島奈々子です。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
アニメーターに憧れて、
ゲームクリエイター、
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、
0120 GO GO 那覇行こう。
どうしたんだい坊や。
お腹が空いて動けないよ。
僕の顔をあげるよ。
うまうま、ありがとう。
次からはちゃんとご飯食べるんだよ。アンパンマンとの約束だぞ。
キャー！アンパンマンかっこいい！夢のご飯食べる！
くずん、くずん。
ナナコ、どうしたの？
アンパンマン見てたら、アンパンマンの作者の柳瀬隆さんが10月13日日曜日の午後3時8分に心不全で亡くなったのを思い出しちゃった。
夢の初知り！
94歳だったよね。
もっとアンパンマン見たかった。
夢のツラタン。
私も
暗くなっちゃったね。そうだ、夢のとともみはアンパンマンのキャラで誰が好き？
夢のはもちろんアンパンマンが好き。みんなを守るヒーローで悪者をやっつけるの。夢の将来はアンパンマンと結婚する。
そっか、ともみは？
私はバイキンマンかな。
ともみ趣味悪い。
夢のシャラップ。でも意外。どうして？
確かにバイキンマンって悪いことをしているイメージばっかりだけど、ドキンちゃんのためを思ってしていることもあると思うんだ。好きな人のために頑張る、その一途さがけなげで可愛く思えるから私は好きだな。
そう言われてみると確かにそうかも。
でも悪いことはしちゃダメだよ。
でもお腹が空いているドキンちゃんのためにみんなからご飯を奪うってやり方は違うかもしれないけど、やっていることはアンパンマンと似てない？
似てないよ。アンパンマンとバイキンマンのどこが似てるの？一緒にされたら夢のお子だよ。
アンパンマンはお腹が空いている子にパンをあげるでしょ？
うんうん。
バイキンマンもお腹が空いているドキンちゃんのために食べ物をあげようとしているんじゃん。
あれ、夢のチンプンカンプンだよ。
夢のは正義ってなんだと思う？
あ、悪い人をぶっ飛ばすアンパンマンみたいな人。
じゃあ悪い人ってどんな人？
バイキンマンみたいに人を困らせる人。
じゃあ夢のも悪い人だね。
どうして？
ほら、この前一緒に遊びに行った時にいきなりいなくなったじゃん。
はあ、確かにいつの間にかいなくなっていて困ったよね。
だからあれは迷子になっていた子がいたから一緒に探していたんだってば。
わかってるよ。でもそういうことだよ。
どういうこと？
夢のはいいことをしているんだけど、いきなり取り残された私たちにはわからないじゃん。それって誤解を生むことになると思うんだよね。
せめて一言言ってくれたら納得できるし一緒に探すのに。
夢の次からは言ってからにする。
バイキンマンも一緒。ドキンちゃんがお腹空いてるからとか、自分が食べたいからとか理由をちゃんと伝えていたら、アンパンマンたちも一緒に食べたり食べ物を渡したりすると思うんだ。
でも何も言わずに力で奪おうとするから悪い人に見えちゃうってことでしょ？
セリフ取られた。なんだか何が正義なのか分からなくなってきた。
じゃあさ、夢のは顔が濡れて力が出ないけどみんなのために頑張るアンパンマンのことどう思う？
すごいと思う。さすが正義のヒーローだなって思う。
じゃあ海辺で溺れている子供を助けて、逆に自分が溺れて死んでしまった人のことはどう思う？
すごいと思う。
ともみはどう思う？
すごいと思うけど、 自分の命を落としてまでっていうのはちょっと。
私は正義って自分が傷つくことを覚悟しなきゃいけないと思うんだよね。
でも確かにそうだよね。アンパンマンだっていつもバイキンマンに顔を濡らされたり押しつぶされたりしているもんね。
正義って辛いんだね。
辛くてもしなくちゃいけない時がある。自分が傷ついてもしてしまうのが正義なのかなって私は思うよ。
なんだかかっこいい。
私正義についてあんまり深く考えたことなかったかも。もっと考えたい。
夢の
も。
それじゃあもう少し深くまで行ってみよう。
焼き始めるよ。
じゃあ早速アンパンマン誕生について。
どうしてそこからなの？
アンパンマンには作者の柳瀬隆さんの平和や正義に対する思いがいっぱい詰まってるんだ。
だからアンパンマン誕生からってことだね。
うん、そうそう。二人はどうやってアンパンマンが誕生したか知ってる？
夢の知らない。
あ、私知ってるよ。
教えて教えて。
まずは柳瀬さんの従軍経験からの思いは外せないよね。
そうだね。
柳瀬さんには従軍経験があるんだ。そこで柳瀬さんが戦争を体験して思ったことが、人生で一番辛いことは食べられないことなんだって。
ご飯が食べられないなんて夢の無理。
それに当時のヒーローは正義を口にして怪人を倒すことはあるけど、空腹に苦しんでいる人に手を差し伸べることって見たことなかったんだって。
確かに怪人を倒すことばっかりだよね。
柳瀬さんは正義の味方だったらまず飢えに苦しむ人をゼロにすることだって、その思いでアンパンマンが誕生したんだよ。
そうだったんだ。夢の初知り。
確かに空腹に苦しんでいる人に手を差し伸べることは時代や国が違ってもいいことだよね。
そう、立場や国が違っても正しいこと、それが柳瀬隆さんが思った絶対的な正義なんだ。
柳瀬さんかっこいい。
それに正義は相手を倒すことじゃないんだ。
アンパンマンにはアンパンマンの正義があって、バイキンマンにはバイキンマンの正義があるからね。
だからアンパンマンはバイキンマンを殺さないんだ。
うん、それに殺してしまったらその人の親や兄弟にとっては仇になってしまうから、恨みは止まらずどんどん争いが起きるようになってしまうんだ。
戦争が終わらなくなっちゃうね。
夢の戦争嫌い。
じゃあ2人は戦争がなくなるためにはどうしたらいいと思う？
夢のはいっぱい人助けする。作業とか大変そうな人がいたら手伝う。
そうだね。心に余裕がなくなってくるとイライラしちゃうよね。七子は？
私は人の話をしっかり最後まで聞く。あとは一方の話だけで判断しないことかな。
途中で話を遮られるとムッとしちゃう時もあるし、お互い誤解しているかもしれないからね。中立的な立場に立ったり客観的に見ることが大事だよね。
ともみは？
私は損得感情だけで物を考えないことかな。損得で考えすぎて倫理的に人の道を踏み外したり、もし私に子供ができた時に子供に言えないようなことはしたくないな。
さすがともみお母さん。
まだお母さんじゃない。
上手に焼けました。
やっぱりアンパンマンって深いよね。
夢のもっとアンパンマン好きになった。
平和への思いや正義に関しては分かったけど、ヒーローとしてはやっぱりあんまりかっこよくないかも。
確かにアンパンマンは内面はとっても素敵だけど顔はあんまりイケメンじゃないしね。
アンパンマンは中身イケメンだもん。バイキンマンに顔を濡らされてもどんなに傷ついても諦めないで立ち向かうんだもん。
そっか、弱いから人気なのか。
どういうこと？
確かに強くてかっこいいヒーローには憧れるけど憧れで終わる。でもアンパンマンは弱くてもやるときはやるじゃん。私たち人間とそういうところが似てるから共感するのかも。
柳瀬さんはアンパンマンを通して私たち人間の正義のあり方について教えてくれていると私は思うな。
平和のあり方についてもね。
そうだね。敵味方関係なくみんなが飢えに苦しまない状況、これが柳瀬隆さんが思う平和なんだね。
夢のアンパンマンワールドに住みたい。
柳瀬さんの思いを私たちが未来へつなげていこう。
夢の頑張る。
七子も頑張る。
よし、今日はみんなで朝までアンパンマン見るぞ。
あ
ー、太田グループは柳瀬隆さんのご冥福をお祈り申し上げます。私たち一人一人の中にアンパンマンがいて、私たち一人一人がヒーローです。 アンパンマンがみんなの心の中に生き続けている限り、平和への思いは受け継がれていきます。
アンパンマンは、
君さ！ヒューマン学園放送部！
お届けしたのは、ドリーミングでアンパンマンのマーチでした。
よっしゃー！今回も張り切って行ってみよう！というわけで、クエスチョンタイム！
いきなり？
竹の板を両手に2枚ずつ握り、手のひらを開閉して打ち鳴らす楽器は何でしょう？
はいはいはいはい！
はい、夏木くん。
カスタネット。
カスタネットの二刀流は後日一人でやってください。
違うのかよ。
竹の板を両手に2枚ずつ。それって琉球舞踊で使われてるものだよね。確か四つだけだったかな。
ピンポンピンポン、大正解。さすがリサリン。
え、リサリン？
じゃあ次のクエスチョン行くよ。
おお。
今度は沖縄の人なら誰でも一回は聞いたことがあるかもしれない曲だよ。音楽スタート！
あ、あれだ、結婚式でよく流れてるやつ。
私は知ってるよ。
ダメ、俺が答える。あ、はいはいはいはいはい、
はい、夏希くん。
あ、あの、あれ、あの、あれ、あれ、
正解はカジャディ風だね。
大大大正解、さすがリサリンだね。
だからリサリンって。
もうひどいよ、リサリン答えようとしたのに。
リサリン
手を挙げてないから。向こうだ向こう。
全く子供じゃないんだから。だがこねないの。
そうだよ、幼稚園児みたい。
幼稚園児だ。
はい、今回も元気よく行ってみよう。改めましてこんにちは、あゆみです。
リサです。
夏希です。
今回又吉グループは沖縄の伝統芸能、中でも琉球舞踊について紹介していくよ。
うん、早速だけど、琉球舞踊がどうやってできたか知ってる？
うん、知らない。
大まかに説明するとね、琉球王朝時代に中国から派遣された殺法師や薩摩からの来賓をもてなすために宴などで披露したのが始まりなんだよ。
へー、殺法師って何？
はいはい、俺答える。
え、夏希大丈夫？
大丈夫だよ、俺答える。
あー、はいはい。じゃあ夏希、殺法師の説明よろしくね。
おう。殺法師とは、中国皇帝のお使いで琉球王国にやってきて、君はこれから王様だって認定書を持ってくる人のことだよ。
そうだね、琉球舞踊は中国皇帝のお使いをおもてなしするためにできたんだよ。
なるほど。でもさ、琉球舞踊って名前だけは知ってるけど、詳しい内容ってよくわかんない。
あ、確かに。琉球舞踊ができたのが1404年、約600年前。そんなに長い歴史を持つ琉球舞踊なのに、私もよく知らないかも。
うん、俺もわかんないや。
だよね。あー、こんなところにマルヒって書いてある本があるよ。なんだろう、開いてみよう。
ものすごくわざとらしい。あって、そんなことより、それどこから持ってきたの？
だから置いてあったんだってば。なになに？うんうんうん。おー、へー、なるほど。
何が載ってたの？
もしかして、とっても運よく琉球舞踊について書いてある本なの？
うん、ちょっと読むね。
うん、
いでよ琉球舞踊の神様。
誰その人？
ざっくり言えば偉い人。
うん、神様って言ってるぐらいだからな。
とにかく、夏希くん、行ってらっしゃい。
え、行くってどこに？
問答無用。あち高校のひじゅる高校0120。
何言ってんの？
ちょっと、あゆみ、どうしちゃったの？
行くぞ、ひょい！
何が起こったの？
夏希くんに琉球舞踊の神様を憑依させたんだよ。
うん、さっきもそんなこと言ってたね。
ねえねえ、神様、こっち向いてよ。琉舞について語ってよ。
夏希、さっきから全然動かないんだけど、本当に大丈夫なの？
大丈夫大丈夫。神様。
はーい、呼んだ？
呼んだ呼んだ。神様、質問があるんだけど、琉球舞踊のこと教えて。わかりやすくね。
はい、広すぎ。で、それよりも夏希は本当に神様なの？
そうだよ。で、琉球舞踊の何を知りたいの？
ね、 竜部ができた理由と殺法師の意味は分かったんだけど、そもそもおもてなしをするためにどういう踊りをしていたの？
本来は男性のみによって踊られてたんだけど、明治以降、特に戦後は多くの女性の舞踊家が誕生したんだ。種類としては古典舞踊、象踊り、創作踊りに大きく分けられるんだよ。
大きく分けられるってことは、さらに細かく分類されてるってことなんですか？
そうだよ。古典舞踊で言えば、浪人踊り、女踊り、若者踊り、二世踊り、打ち組踊りに分けられるんだ。
なんか難しい縦文字がいっぱいだ。
それじゃあまず老人踊りから簡単に説明していくよ。老人踊りは子孫繁栄と長寿をテーマにしていて、めでたい踊りなんだ。だからこそ宴の冒頭で踊られるんだよ。カジャディ風がその一つの例だろう。
子孫繁栄と長寿なんですか。カジャディ風はさっき夏希も結婚式で聞いたことがあるって言ってたね。
じゃあ次、女が踊るってやつは？
女踊りだね。古典舞踊を代表する踊りで、衣装は紅型を羽織って主に愛や恋をテーマとしているんだ。踊りは舞台下手から出るウンジファ、主題をなす中ウドイ、舞台下手へ帰るイリファの三部構成を基本としているんだよ。
なるほど。あ、琉球舞踊の神様、ンジファーとか中ウドイというのは何ですか？
ンジファーは踊り手が舞台下手奥から舞台上手前に向かって対角線上に登場することで、中ウドイというのは舞台中央奥で立ち直りをした後に正面向きになって踊る本踊りのこと。ついでにイリファっていうのが登場と同じように舞台下手奥に向かって入っていく納めの踊りのことだよ。
そうなんですか。そういう基本的な立ち位置とかも決まってるんですね。
わあ、なんかもう方言だらけだね。
あ、そこなんだ。女踊りの代表的な演目って何があるんですか？
いっぱいあるんだけど、例えば菓子かき、竹天、柳地、甘花、ムトゥヌチバナ、シュドゥン、ヌファブシ、ウービチとかがあるよ。
聞いたことないものばかり。でもどういう踊りをしているのかちょっと見てみたくなりました。
難しい縦文字はなんかやだな。ね、若衆踊りっていうのは？
若衆踊りは元服前の少年たちの踊りのことだよ。笛と太鼓の音色と掛け声に乗って登場するところに特徴があるんだ。振袖衣装に披露帯を締めて、錦の陣羽織に赤足袋のいでたちを、作り花、のし花を刺すんだ。
へえ、まるで女性みたいだね。
その中性的なところが見どころなんだよ。
美しい若者が踊るってところに価値があるんですね。
そうだな。それじゃあ二人が興味を持ち始めたところで、一気に残りの二つも説明するよ。
うん、お願いします。
まずは二世うどいから。例えばぬぶいくどち、これは薩摩の在藩奉行を歓迎するための舞踊で、成立は女踊りよりも古いんだよ。若者踊りに次いで古い踊りと言われていて、くどち形式に乗り、黒門服を着て東唐揚げをして踊るんだ。ちなみに東唐揚げっていうのは、着物の両脇を腰のあたりで引き上げて帯に挟み、裾前を開くようにするもののことだよ。
二世うどいは中国じゃなくて薩摩の在藩奉行を歓迎するための舞踊か。じゃあ最後の打ち組踊りというのはどういうものなんですか？
打ち組踊りとは、男女あるいは美女と修女というふうに対照的な関係にある者たちの心の持ちようを主題とした踊りで、象踊りでは春道、男女で踊る金用甘花などがそうだね。他にもここでは伝えられなかった演目とかも調べてみると面白いものが見つかるかもよ。
うん、いっぱい調べる。
私も。あ、そうだ、最後に聞きたいことがあるんですけど、結婚式の冒頭でやるカジャディ風って一体どういう歌詞なんですか？
カジャディ風の歌詞か。うん、教えてやろう。
気よ
主ぬふくらしゃなうにじゃなたてるつぶディール花ぬつゆちゃたぐと。
ねえねえ、よくわかんないからさ、 分かるようによろしく。
分かった。では気を取り直して。今日の嬉しさは何に例えられようか。まるでつぼんでいた花が梅雨に出会って花開いたようだ。
おお、なんかポエマーみたいだね。
うん、響きがなんだか、ポエマーって感じでした。
ポエマー?
わかんないならいいや。
え?
ありがとう、勉強になったよ。琉球舞踊の神様、バイバイ。
え、ちょ、ポエマーって。
よい。あ
ー、ヒューマンインフォメーション。
ヒューマンアカデミー那覇校の学生が企画運営するアニソンライブイベント、アニベンチャーが11月16日土曜日に開催されるよ。
今回で20回。人間で言うなら成人式だな。
みんな今まで以上に盛り上がっているよ。沖縄に萌えを広めるゲンサーアイドル萌えんちゅ、ヒューマン戦隊人間ジャー、その他トイズ、バージンロスト。20回ということでゲストもすごいんだよね。まずは魔女っ子ユニットシャノワール、
そして声優歌手として活動している宮本かな子さんがスペシャルゲストだ。ドキドキプリキュアではキュアソード剣崎誠役、歌手としてイエスプリキュア5エンディングを歌っているよ。
アニベンチャー20、11月16日土曜日午後2時、会場は国際通りスターバックス隣、舞台と地料理の店ライラ。入場料は前売り当日ともに1000円。詳しくはヒューマンアカデミー那覇校 0120-55 那覇行こうまでお問い合わせください。
以上ヒューマンインフォメーションでした。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
夏希、夏希起きて、エンディングだよ。
一時はどうなるかと思った。もう戻ってこれないかと。
まあまあ、琉球舞踊のこともいろいろ知ることができたし、夏希もしっかり戻ってきたことだし、一件落着よ。
なんかもったいないことした気分。もっともっと聞きたいことあったのにな。
それも一理あるけど、ほらでも琉部にはたくさんの種類があるってことが分かったじゃない。
確かに琉球舞踊って全部同じに見えてたけど、今日の神様の話を聞いたら琉部の見方が随分変わったな。踊ってる人も違えば踊る意味合いも変わるんだね。
カジャディフに関しては俺初めて歌詞聞いたかも。ちゃんと聞いたことがなかったから意味を知ることができてためになったな。沖縄の国立劇場や首里城とかで無料で見られるところもあるらしいし、そこで見て少しずつ勉強していこっかな。
私が特に気になったのは若衆踊り。厳選した美少年ばかり集めて踊ってて、その踊りの美しさに失神する人もいたみたい。今でいうジャニーズみたいなものなのかな。美少年好きなのは今も昔も変わらないんだね。
あー、もうやっぱり聞き足りないよ。夏希くん、もう一回用意してよ。
いや、もういいでしょ。待って、起きないで。
二人とも、これだから幼稚園児は。いい加減にしなさい。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。